背景ライジャパジ構成、今日のテーマは1件目に低評価レビューをもらったどうするです。1件目に低評価レビューをもらったどうするです。で、これもう想像、勘のいい方は想像ついてるかもしれませんが、私の話です。モスワード365、あ、もう合ってるかの本を初めて、商業出版で出しましたと。紙の本ですね。で、本屋に一冊は置かれてますと。で、初めて6月末に出版して、で、8月6日に初めて1件目のレビューがついたんですけど、それで、星5段階中3のレビューをもらいました。まあ、3だから悪くはないんですけど、悪くはないっていうか悪いか。4以下は、3以下は低評価ですね。まあ、これちょっとユーデミーの基準があるからあれかもしれないですけど、ですと。で、どうするか。そういう時どうしたらいいのかと、私はどうするのかについてお話しますです。まずはコメント返しからです。で、あれですね、もうそろそろお盆休みですかね。私は関係ないですが、自分で決めてるので。てか、フリーランスはみんなそうですね。妻は、あさってで仕事おしまいで、そっからお盆休みですね。9連休かな、今年は、です。で、私は関係ないと言いつ、家族の休みには、やっぱり休み気味になるので、午前中は仕事しちゃったりするんです、気づいたら。なんか、ちょっと朝だけ仕事するかって言って、気づいたら11時になってたりするんですけど、まあでもそう。なんで、そう、お盆休み入る前に、とりあえず目の前のやつ、一人きれいにしたいなと思ってますです。エキスパートの本とかですね。はい、関係ないのコメント返しです。で、打ち合わせは仕事した気になる割に、1円にもならないのコメント、愛さんから。もうタイトル通りなんで説明しません。執務でも打ち合わせ、ミーティング等の時間がよくありますが、この時間いると疑問に思うことがたくさんあります。そうですね。まあ、確かにこれ、あった方がいいなって思うこともあるけど、なんか、いらねえ時間だなって思うこともありますよね。例えば、一人の、なんか進捗報告で、30人集めて一人一人に進捗を聞いていくみたいな。これいらないだろうって思いますし、あとなんだろうな。そう、30人ぐらい集まってる。30人じゃなくてもいいんですけど、会議で1分使うって、例えば全員集まるまで1分待つって30分消費するんですよね。そう、そういうの私嫌いで、もう好き嫌いで言っちゃいますけど。で、これは打ち合わせ関係なくなっちゃいますけど、なんかあるじゃないですか。セミナーとかウェビナーとか、まあ、現地でもオンラインでもどっちでもいいんですけど、あと打ち合わせもそうか。で、とりあえずみんな来るまで待ちましょうかって言って、開始時間過ぎてるのに待つみたいな。で、まだもうちょっと来るはずなので、もう少し待ちますみたいなのよくあるじゃないですか。あれ、ちょっと、私はどうかと思うんですよ。なぜならば、時間通りに来た人が損するから。で、逆であるべきじゃないですか。時間に間に合わなかった人が損すべき。別に、その、5分遅れるなとか、まあ、そういう話ではなく、遅れるなってのは、まあ、そもそもあるんですけど、でも、間に合った人が、時間を失うのはちょっと、どうかなと思うので、なんで私は、例えば、20人参加予定で1人しか集まってないって場合でも、先やっちゃいますね。もう本当に全員揃ってないと進めない。られないことであれば待ちますけど、でもその待ち時間もただ待つのではなくて、先に来た人が絶対得するようにします。で、かつ遅れてきた人にはその話はしないみたいな感じで、来てくれてありがとうございますの気持ちを込め、時間通り来てくれてありがとうございますの気持ちを込めて、待たないです、無駄には。これ話されてますね、です。で、もちろん職務上必要なこともありますが、社内の共有ツールで確認できるくらいの内容だと、誰かのやった気分を上げるために行われてる気も、することもしばしばです。あ、それありますよね。なんか、ちょっと今話せるとかも私嫌いですね。これまた好き嫌いになっちゃいますけど。いや、要件を言ってくれと。今話せるかどうか要件次第ですと。もうめちゃくちゃ急ぎでやばいなら今話すし。で、全然今話す必要がないことであれば、もうそれはテキストでくれってなるし。だからそう、とりあえず、ちょっと今大丈夫ってのが嫌いです。あと、あれ、ちょっと相談したいことがあるんだけど、来週、ズームで話せるかなみたいな、要件を言ってくださいってなりますね。まあ最近そういうのはないですけど、なぜならば、そういうことのない案件しか受けないからですね。です。まあその辺調整できるのがフリーランスいいことかもしれないですけど。で、逆に私はやらないように気をつけてますよね。要件言ってますよね。ズームで話したいときとか。あと、基本的に、私はズームを避けすぎな説あるんですけど、ほぼほぼテキストで済ませようとする。テキストプラス動画ですね。強いて言えば。 です。まあ、ちょっとそれやりすぎ感ありますけど、です。で、フリーランスになるとこの時間が最も重要、もっと重要なポイントになりますね。いや、その通りです。まさしく。本当に時間奪われる。で、なんか時給ベースで会議参加してる間も金もらえるとかならまだマシなんですけど、でもそう、会議参加中ってスキル身につくわけでもないし、そう、そこはめちゃくちゃ気をつけたいなって今後も思ってますです。で、そう、打ち合わせが1日3件ぐらいあるとなんか忙しい気になるし、充実した気になるんですけど、そう、何も進まねえんですよね。だから私は何も入ってない1日の方がずっと好きです。今日とか何も入ってないですけど、打ち合わせも何にも。そう、そういう日をいかに増やすか、ですかね、って思ってます、私は。自分の時間、相手の時間を無駄に奪わないように気をつけようと思います。そうですね。相手の時間を奪わない。奪わないっていうのも大切ですね。ありがとうございます。で、今日の本題です。1件目から低評価レビューをもらった、どうするです。で、なんかコンテンツ、本でも動画でも何でもいいんですが、を出した後に、1件目のレビューで低評価もらったら、どうしますか？私はこうします的なお話です。で、まずもう具体的に話しちゃうんですけど、MOS Excel 365 Word の本に、Amazon に、初めてのレビューがつきました。で、5段階中星3で結構酷評を内容的にいただきましたと。で、まず対応としては、素直に受け止めるっていうのがその1。1、素直に受け止める。その2、気にしすぎない。その3、必要なら対応する。ですね。必要なら対応する。こんな感じかな。で、もうちょっと、まあいいか。まず1件目から言うと、素直に受け止めるです。書いてあること、多分結構反発したいと、したくなると思います。私もそうなんですけど、いやいや、ここはそうなんだよとか、まあ、まず頭の中で言い訳が出てくるはず。いや、そうじゃなくて、ここはこうなんですとか、で出てくると思うんですけど、その一旦置いていて、まずはフラットな目線で、で、レビューを受け取りましょうっていうのが、これ、あれですね、今の私にまさしく言えることなんですけど。で、何かしら、まあ、レビュー書いてくれるだけのエネルギーを使ってくれてるんだから、まあ、何かしら、私、なんか、使える情報というか、ありがたい情報は載ってるはずです。ので、まずはフラットな目線で読みましょう。です。で、その2が気にしすぎないです。で、この気にしすぎないについては、2パターンあって、まず、レビュー書いた人が、なんていうか、評論家なのか、それとも消費者なのか、で、この気にする理由、度合いを変えた方がいいです。で、まず、どっちを優先すべきだと思いますか？評論家と一消費者。まあ、例えば、ラーメン屋で例えるなら、久しぶりにラーメンの例えしますけど、あなたがラーメン屋やってますと。で、まあ、どこどこ駅でやってます。どこにしようか。まあ、日本橋とかにしましょうか。ちょっとあれですかね。オフィス街すぎますかね。まあ、どこでもいいんですけど、池袋でラーメン屋やってますと。池袋ではちょっと微妙かな。どこでもいいっすね。まあ、いや、私のお家の長津田にしましょうか。長津田でラーメン屋やってます。どっちを優先します？長津田に普段から通ってる、あるいは住んでいる方からの評価。と、ラーメン専門家。なんか全国渡り歩いてて本も出してるような人からの評価。どっちを大事にしますか？です。で、これちょっと今引っ掛けっぽく言っちゃったような気もしてるんですけど。で、まあ、どっちを大事に しそうになるかじゃなくて、どっちが大事だと思いますか？もう冷静に、本数的に考えたら。で、本当に本質的に考えるのであれば、消費者からのレビューですよね。つまり、長津田に住んでいて、普段から通ってくれてる人からの声の方が、もうずっと大事なはずです。専門家のレビューよりも。なんだけども、その影響力とかいろいろ考えると専門家のレビューの方が重要なんじゃないかって思いがちです。ちょっとこれ話逸れてますが、で、要は一消費者なのか、それとも専門家って言っちゃいましたけど、評論家なのか。で、評論家からのレビューは正直そんなに気にしなくていいです。なぜならば、評論家としてのレビューだから。で、多分あなたが作った商品って評論家に対して作ったわけじゃないですよね。消費者に対して作ったはずです。だから、 もし評論家からレビューもらったんなら、まあ話半分程度に聞いとけば大丈夫。まあ、受け止めるところは素直に受け止めるけど、です。で、ちなみに今回は評論家の方から、方からいただきましたね。で、そしてもう、わかってるんですけど、モスの講師やってる方からのレビューです。で、ただ、今回私が出した本って、教育機関向けの本でもあったんですよね。だからつまりこの本使って教えるってのもあった。で、その、なんで一消費者でもあるなっていうのはちょっと気づいたことです。クソ評論家がなんか語り上がってってちょっと思ったんですけど。すみません、汚い言葉を使って。で、まず全体言っちゃうと、3つ目が私なんて言ったんですっけ。対応できるんだったら、対応が必要なら対応するですね。で、これはどういうことかというと、例えば、なんかめっちゃ理不尽なレビューもらったりとか、いや、これはやらせだろうとか、あるいは、まあ、今回はちょっと違う。まあ、そう思えば思えられなくもないんだけど、例えば、競合他社が嫌がらせのために、低評価レビューしてるみたいな。で、今回は、これには該当してないかな。一応、競合他社の、モスの講師やってる方からのレビューなんですけど、なんで分かったかというと、Amazon のレビューの名前あるじゃないですか。あの名前と、YouTube チャンネルの名前が全く一緒だからですね。これよく、顔バレする状態で、このレビューくれたなと思うんですけど、だから、そう、この状態だから割と私真摯に受け止めなきゃいけないなと思いました。もしくは、あれですね、ちょっと、なんていうか、油断してんのか、バレないと思ってんのか、そんなことないな、きっと。はい、まあまあいいです、いいです。で、置いといて、で、もし理不尽なレビューとか、いや、これはちょっと嫌がらせだろうって思うようなレビュー、まあ、冷静になってから考えてですよ。って思うようなレビューであれば、プラットフォーム側が対応してくれる可能性がありますってのが一個。で、対応策としてはまずプラットフォームにチクる。で、もう一個が、規約に違反しない範囲で他のレビューを書いてもらうように努力する。ですね。他の人からのレビューを集める。です。で、この二つかな。多分やるとしたら。まあ、三つ目は諦めるですけど、これはまあ別に言うことでもないので。まあ、三つ目。傍観するって対応もあるっちゃあるか。でも結局何もしないことなんで、それは置いときますね。で、まず一個目が、なんか、そう、理不尽なやつあったら、チクればいいです。で、プラットフォームに。チクる機能があるはず。まあ、実際 Amazon にも Udemy にもチクる機能がありますと。でただ Udemy はコメント書けるんですよね。これってこうだからこうじゃないですか、みたいな風にチクれるんですけど、Amazon の方は、あれですね。具体的にはチクれないですね。なんか、この商品についてはなんないとか、チェックつけて送信するだけ。で、あとは、Amazon 側でチェックするだけみたいな感じっぽいですね。です。なんで、そう、もし理不尽だったり、このレビューはちょっと明らかにおかしいだろうと思うんだったら、チクればいいです。それが1個。で、もう2個目なんて言いましたっけ？レビューを集めるですね。で、低評価レビューついたんだったら、それを打ち消すぐらいのいいレビューがつけばいいわけです。でなんで、ただし、大抵の場合というか、ほぼ間違いなく、レビューの強制とか、なんかの代わりにレビュー書いてもらうっていうのは規約違反になります。例えば、本無料であげるからレビュー書いてとか、あと、なんだ、お金払うからレビュー書いてっていうのは、やらせになっちゃうので、やらせになっちゃうし、大抵のプラットフォームで、というか私が知ってる限り、すべてのプラットフォームで禁止されてます。ので、それは NG です。それで言うと、あれですね、ブレインってかなりグレーゾーンのとこ攻めてますよね。いいレビュー書くことで、その商品が売れて、売れると、そのレビュー書いた人に、紹介料としてお金入るみたいな。まあ、うまいとこ、めちゃくちゃグレーなとこついてるなって思うんですけど。うまいこと。褒めてます。で、なんで、知り合いとかに頼んで、書き消せるだけのレビューを、規約に違反せずに集めるです。で、そこまで、それをするかどうかの判断基準としては、ほっといてもレビューつくかどうかですかね。で、さらにその判断基準としては、すでに十分売れているかどうかになると思います。で、その低評価レビューついた後って、やっぱり売れなくなるんですよね、一時的に。なんか、Amazon で商品買うときとか、レビュー一件だけで星1ついてたら買います、その品。多分、避けますよね。まあ、実際は、その一件のレビューがかなり偏った意見なのかもしれないけど。 避けるはず。まあ、大抵の人は避ける。リスクを負いたくないから。で、逆に星、1件だけなんだけど星5があったらかなり買いやすくなる。で、レビュー0だと、その間ぐらいですかね。星1よりは、まあ、試しに買ってみるかってなる。ので、星1とか、まあ、星3も十分効果発揮するかな。とかがついちゃうと、売れにくくなります。で、その後、他のレビューがついて、その評価が打ち消されるぐらいの他のレビューがつく可能性って、その時点で十分売れてるかどうかなんですね。売れてれば、まだ、その、すでに買ってくれた人たちがレビューつけてくる可能性があります。です。で、まあ、こんなに話してなかったですかね。で、今回私どうするのかっていうと、放置しますです。で、なぜならば、まあ、多分というか、まあ、十分売れてるからですね。ここに至るまでに。で、あと、まあ、あと専門家からの意見ってのもあるし、今回これ、教育機関向けなのか、この本って。教育機関向けとは商品説明に書いてないよな。むしろ Amazon で売ってるんだから、消費者向けだよな。ってことは、この方はあれか、教育機関向けの本としてこの本を提供されたのか、何なのか、ってことか。ってことですね。今分かってきました。なるほど。で、だから、教育機関として使おうとしたのかな。使ってないよな、きっと。でもこれ。早すぎるもんな、レビューが。まあいいっすね。ちょっと私の頭の整理ばっかになっちゃってる。で、今回私はスルーしますです。で、まず書いてもらったレビューを言うと、まあざっくり紹介すると、ざっくりじゃなくてもいいかな。まあまず一言目にかなり厳しい目で見させていただきました。まあこれはいいっすね。で、モスの対策本としてはかなり弱いというのが印象です。どちらかというとワードの基本機能を一通り操作してみる感じの本です。で、これなんですけど、全く真逆のことをやったつもりなので、まあ、ここは私は気にしないです。そんなことはないと思うので、別に反論はしないけど、まあ、これは無視でいいかなと思ってますです。で、教育機関向けということですが、この本でモスの指導はかなり厳しいと思います。教える先生はちゃんと理解者からのチェックの仕組みを作り込む必要があります。で、こっちは割と真摯に受け止めますです。で、そう、これ、今回、この本作った時難しかったのが、教育機関向けでかつ一消費者向けにも出すって感じだったんですよね。で、今回私、ちょっと一消費者向けに作り込みすぎた感があって、で、ただ、そう、多分自分での教え方を確立してる人にとっては、この本は使いにくいと思いますです。で、だから、それは別にいいんだな。教える人にとっても、この本に沿って教えていけば、教えやすいように作ったから、そう、なんで自分の教え方持ってる人にとっては、この本は多分、やりづらい。で、その、多分自分の教え方持ってる人から低評価レビューもらったってことですね。だから別にそうですね。ちょっと意見変えますけど、やっぱ気にしなきゃいいなって思います。なぜなら、私が想定してた対象者と違う人からのレビューだからですね。で、これは別にこの人が悪いとかじゃなくて、単にマッチングが合わなかっただけですね。だから、この人にとって使いやすい本っていうのはあると思いますし、まあ、この人ばかり言ってますけど、この人に限らずですね。です。で、教育機関としては、ただ演習教材を用意されるだけにします。これは違いますね。そんなことはない。めちゃくちゃ頑張って、厳選して、詰め込んでないな。めっちゃ厳選したので、そう、これは無視ですね。で、説明はいいから演習をしてみてというスタンスなので、生徒はそれぞれの機能が何に使うために用意されて、実際にはどう使ったら効果的な機能なのかということもわからないので、合格してもそのスキルを活かすことができなくなるのは目に見えてますし、ちょっと一旦切りますけど、これは、だってそういうスタンスの本だからで、無視ですね。なぜならば、最短合格ですから。そのために、あえて実務でどう使うのかとかを省いてるっていうスタンスなので、そう、スタンス通りです。なんで無視。で、生徒はおそらくそれぞれの機能って何に使うのかってなったも授業を続ける形になりそうな気がします。で、ここは、正直、講師の方補足してね、スタンスですね。 内容、もう本当にモス合格に関しての内容に関することしか書いてないので、極力。で、あと講義で、この本使って講義やるんだったら、そこは先生のご自由にってとこっすかね。で、先生はそれを説明するための説明を用意しなければいけなくなりそう。まあ、そうですね。その通り。それはその通りです。それをやったことで、そういうスタンスで書いたので、そう。ここは無視というよりは、まあ、それそうですって感じですかね。で、いわゆる模擬問題集にある自己採点プログラムはないです。あれがあるとあんまランキーになりがちなのでないことは評価できるんですが、その代わりの理解したチェックはやっぱりないのはまずいと思います。まあ、そうですね。ここは確かにそうかもって思います。で、これ、今回、この本って、103問ってやってるんですよね。で、103問で、もう本当に重複なくしたかったんで、確認テストとかもないです。小ごとの。で、かつ、模擬試験すらも渡してない。もう本当にこの103問だけやってねって、もう本当に絞っちゃったので。で、なんで、そう、授業でやるんだとしたら、確かにそれがないのはちょっと辛いかもしれないですね。ってので、まあ、そう。で、ただ、ここは、あえてそうしたってのがあるので、まあ、そうですよねって感じです。で、いわゆる模擬試、で、最後の一言は、これは無視ですね。独学はこの本ではまず無理です。これはこの方が言うことではない。なので無視。これ、一消費者の方が独学はこの本では無理ですっていうのはわかるんですけど、講師としてこの本を使った上で、独学はこの本では無理ですっていうのは判断できないはず。なんで無視です。すみません、なんか、反論してるみたいになっちゃうんですけど、気づいたら。で、っていう感じで、そう、ここは無視でいいし、ここは受け止めるしって感じで捉えるってのが私のやり方ですかね。私のやり方というか、今日私が言ったことを自分で実践するとそんな感じになりますです。で、今私がそうなったみたいに、どうしてもやっぱり、いや、ここはそうじゃないよって結構反発心が出てくるので、それはそれとして置いといて、いかにフラットな目線で受け止められるかどうかだと思います。今私も、まあ、ちょっと、いや、それは違うだろうっていうのが出てきちゃいましたけど。で、今後の対応なんですが、対応策としては無視です。で、なんかまあ知り合いに配ってレビュー書いてもらうとかも、もちろんですよ。強制はせずに。強制はしない。規約に違反するからですね。できるんですけど、それはあえて頑張ってはしない。で、なんでかっていうと、まあすでに十分売れているからっていうのと、で、この低評価レビューって、呼び水にもなるわけなんですよ。他のレビューの。で、まあ、例えば、本買いましたと。なんか、まあ、今回のテーマに近づけると、モスの対策本買いました。で、その本やって受かりましたと。この本めっちゃ良かったですってなって、で、Amazon のレビューを見たら、まあ、そこまでするかな。レビュー見たらなんか低評価ついてましたってなったら、どうします？いやいや、そんなことないよってレビュー書きたくなりましたね。で、逆に、受かった、やった、この本のおかげで受かったってなって、もうすでに高評価レビューいっぱい並んでたら、わざわざ書く必要ないなって思いませんか？なので、多分ちょっといいレビューを呼び出すための呼び水にもなってくれる感じ気がするんで、もうそれを期待してちょっと待ってみます。ってのと、あと Amazon の、なんだろう、市場による是正効果ってのがあるのかどうかを知りたい。これはですね、まあそもそも私の出した本がいい本なのかどうか、いい本っていう前提になっちゃいますけど、そう、模擬試験とかつけてないのがどう評価されるか次第なんですよね。いや、でも本当に不安かもしれないけど、受かるはずなんで、700点でいいから、そう、この103問だけやれば本当に受かるはずなんですよね。で、それを実践してくれた人が、レビューつけてくれるはずって思ってるんですけど、で、話逸れてますが、戻すと、市場の是正機能なんて言いましたっけ私。市場の是正って何かっていうと、要は、いいものはちゃんといいって評価されるかどうかっていうとこですね。それは一件目のレビューがどうこうに限らず。で、ちなみに、ユーデミーは、これがあんまりない。正直、一件目のレビューでダメだと、もう本当に売れない。ってのが、まあ私の体験値ですけど、です。で、ただ Amazon に関しては、多分、割と、ユーデミよりかは、なんというか、ほっといたら勝手に、それ相応のレビューがつくはず。で、これはつまり、 なんて言ったらいいのかわかんないですけど、5段階中4の評価の製品、コンテンツがあるとするじゃないですか。で、それがそのまま4、その通り4になるかどうかってのが、市場の是正ですかね。私の言った、ちょっと言葉は難しくなってますね。で、ユーデミーは正直、4のコンテンツ出したとしても4がつくとは限らない。で、何がすごく、何の影響力でかいかっていうと、最初についたレビューなんですよね。で、そこで1とかついちゃうと、まあ、まず4にはならない可能性が高いというか、もうその後売れない。ほっといたら。です。で、かたや Amazon の方は、まあ、これ私まだ出したばっかりなんで、なんとも言えないですけど、多分、4の商品出したら、ちゃんと4に近くなる気がするんですよね。で、なんでこの差が生まれるかっていうのは、まあ、そもそも市場規模が違うから、利用者の人数が違うから、言うてみると Amazon だったら、もちろん Amazon の方が多いですし、っていうのがあるし、あと、評価のつけるときの、なんていうか、UI も違う。Amazon のレビューって、割と他の人のレビューも見やすい状態でレビュー書くんですよね。書くときって。書こうとしたタイミングで、他の人のレビューも、見れるわけじゃないけど、まあ、割と自然に目に入る位置にある。一方で、ユーデミーのレビューって、これ関係ないか。関係ないですね。はい。ちょっと長くなったんで、そろそろ終わります。ってことで、今回、割と厳しめのレビューもらったんですが、まあ、ありがとうございますで、素直に受け止めますです。で、まあ、そう。で、今回私が反省すべきこととしては、なんだこれは。なんすかね。まあ一応教育機関向けに作りやすいように作ったつもりだけど、確かにそこを振り切れてなかったな。で、ただあれっすよね。これ商品のコンセプトもはっきりしてほしかったっすよね。これちょっと愚痴みたいになっちゃいますけど。要は教育機関向けにしか売らないんだったらそっちに全振りできたんですけど、Amazon とかでも売りますって言われたら、やっぱそっちに意識いっちゃいますよね。初めて本作る人ならなおさら。で、しかも教育機関向けに売るって、本を書くってやったことないし。で、それは言い訳ですね。です。はい。そんな感じです。で、まあ、これは、ちょっと言ったことが矛盾感するかもしれないですけど、もし私の本買った方で、もしよかったら、実際に、この本だけやって受けてみてもいただいて、で、レビューを強制はしませんが、レビューいただけると嬉しいです。一消費者としてのレビューお待ちしております。ということで以上。今日は私はモスを仕上げていきます。エキスパートレベルをお盆前に出したい。で、あと、一般レベルもちょっと、一個キャンペーンやろうと思ってて、絶対に損しない仕組みですね。で、それを、これまたお盆前に案内したい。ので、その二つかな。で、あと、ライジャパの添削は、すいません。もう私すいません。ぼちぼち進めます。これもお盆前に終わらせたい。終わらせないとですね。です。ということで、今日も頑張っていきましょう。以上、ジャパさんでした。